送で100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは。
サカスで100年ライフの方を始めたいと思います。
はい、ライ
フ
ハ
ッピー、よろしくお願いします。今日は本当に圧倒されまくりという感じで、前で社会福祉士が3人やって、はい、おめえらに何ができんだみたいな対談をした時、意外に面白かったんで、でちょっとこういうシリーズで、ね、でも今ちょっと話題のね、もしばなゲームって何やっていうことでね、ちょっとなんか ACP とかね、今すごい話題になってるので、その辺も含めてですね、鹿島市シスターズでご紹介したいですか。鹿島市シスターズで
当
然
のその名前、
世界に名を轟かす
世界に、ね、
今から世界に
行くぐらいの
今日はなんと貴重な時間を割いて集まっていただきましたので、簡単に自己紹介の方お願いします。
はい、居宅介護支援事業所元の上村と言います。
はい、はい、どうもよろしくお願いします。
なんて言うなんて言うたらいい
の、
ケアマネ、
ケアマネ、
肩書きどうしたらいい
の。病院看護師でそう言います。よろしくお願いします。
はい、
磯野さん、
よろしくお願いします。
堺で居宅介護支援事業所をやっています。訪問看護もやっています。薄井と言います。はい、よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお
願いします。誰も名乗れへんのか。
あとね、あと介護支援センターと、あと訪問看護ステーション。
よろしくお願いします。
SNS
ではね、皆さん結構超有名人ですね。見ない日はないっていうぐらい写真見てますけど、はい、
上げつぎちゃって、
はい、そんな中なんかやっぱりね、皆さんもしばな愛にめっちゃ満ちてるという話を聞いたんでね、うん、で今日はちょっと薄井さん、はい、シリテーターです
ごいな、おばちゃんたちにあれでしょ、はいはい、話を振ったら、
そうそうそう、そんな感じで、ね、
タズナヒコは、
ちょっと自由にお話いただけたらいいかというところで、はい、は
い、
お願いしたいと思います。
はい、はい、もしばなって何っていう話なんですけど、はいはい、まずカードはこれですね。もしばなっていうのはですね、 IACP っていう一般社団法人がありまして、千葉の亀田総合病院の在宅チームの先生方が中心で作ってある社団法人なんですけど、はい、その社団法人が、まあ、日本に持ち込んだというか
ですね、
もともとねアメリカでゴーウィッシュゲームっていう形であったゲームを持ち込まはったんですね。
ですね、
うん、なんでかっちゅう話なんですけど、
何かっちゅう話やね。
まあ、36枚のカードがありまして、でいろんなね文字が文章が書いてありますけど、
痛みがないとか、
そうそう、
これ主治医がいるとかね、
うん、そう
お金の問題を整理
しておくとか、
あらかじめ葬儀の準備をしておくと
か、それ絶対私マスターやからね、
ユーマを持ち続ける、
あ、そういうことでもいい
みたいなね、
みたいなね、はい、そうそう、みたいなね、そういうのが書いてあるカードを、まあ、日本で考えられたのが吉田さんが考えたみたいですけど、そのやり方でやると4人1組で、このカードを自分が余命半年としたら、もう治らない病気で半年としたら、どの価値観を大事にしますかっていうことで集めていくっていうね、5枚手持ちカードを場のカードと交換しながら、最終的に自分の手元に一番ね大事な価値観を残すと、そういうゲーム、
はい、
IACP のホームページを見ていただいたら遊び方の動画があります。なぜ私がもしばな愛が強いかというとですね
すごいな、
ゲームをやってるとですね、最終的に5枚残るんですね。そしたらなぜこの5枚、そしてその中で3枚をまた選んで、なぜこの3枚を選んだかっていうのを、そのグループの中でシェアしていくんです。そしたらやっぱり ね、すごい話を聞くし、その人の話を聞くし、で自分の話も、まあ、話したくなければ話さんでいいよっていうグランドルールはあるんですけど、話せへんかった人いないね、あんまり、ね、
結構みんな話してるね初めはね、なかなか話しにくくてもね、
うんうん、なんか場の雰囲気がこう聞いてほしい雰囲気になるっていう感じで、その場作りが勝手にできてくるんですよ、このゲームをやると、うん、そこが私はすごいなと思って、
不思議ですよね、
不思議です、うん、で惚れ込みました、
うん、
で、どんな人に分かってほしいかって言ったらどうですか。
まずは本当はね、医療者の方が、医療とか介護とかしてる人の方が、毎日見てるはずなのに、意外と自分のこと考えてないなっていうのがまず気づきでした。で、もっともっと言うと、一般的っていうか普通に生活してる人でも、やはり日本って亡くなる話って縁起でもないってよく言われるような話なので、そういうことを話したことない方のきっかけです。何かを決めるとかっていうよりは、そういう話のきっかけになるツールになればいいなっていうのは今強く感じてますね。
私は病院で仕事してるので、病院の看護師さんたちが、特に急性期バタバタの中で、救急で来て命の選択、治療の選択を、本人だったり家族だったりとかしなきゃいけない時に、今勢いでね、もうああだこうだああだこうだって先生らが説明して、じゃあみたいな感じで決まってるけど、そこにはすごく揺らぎがあるんだよっていうことを分かった上で接してほしいなっていうのはすごく感じますね。
めっちゃ迷うもんね、このゲームやってたらね。
変わるし、
真剣に悩む。どれを残そうみたいな。絶対交換しないといけないターンがあるんですわ。だから5枚完璧に揃ってても交換しないといけないという理不尽さを
味わう、このゲームの中で、
人生の理不尽さをね。いや、そこで揺らぐわけですよ。これ欲しいけど絶対買えなんか、どうしようみたいなね。
あと自分欲しくてもその前の人が取っちゃったら取れないっていうね、そこのとこね、なんかこう
欲しかったのにみたいな、
人生の疑似体験という
か、ね、一回捨てて一周回ってきて、もう一回やり直して取り直してとか何回もこう
一旦捨てたのに次の一周でまた出たみたいな、ね、やっぱり欲しいみたいな、
そういう人も結構やっぱりいて、
いてたね、いてたね。
だけどすごくそれがね、深刻になりすぎず、ゲームなので、ただ出会うカードも違ったり、気分も変わったりっていうところでね、いろんなカードとの出会いとか対話を楽しめるというか味わえるっていう、すごい単純なゲームなんですけど、魅力がありますよね。
ただそのアメリカ英語を直訳ほぼほぼしてるので、ちょっと言葉が分かりづらかったり、
単語が分かり
に
言葉があったりとか、
チャプレンか、そんなんはやっぱりファシリテーターなり、私たちマイスターっていうのをいただいてるんですけど、マイスターが場に行ってた方がそういう細かい説明ができるかなっていうところで、マイスターって何？
マイスターの前に私どうしても喋りたいというかエピソードがあって、というか語ってほしいあのもう今多分日本で 4,5,000 個は人の手に渡ってるんですけど、その以前で何年前か、2年前、5月28日
よう覚えてた。
に本当に今私たちがやってるようなワークショップでね、出会ったんです。本当にもう一参加者として、
そうですそうです、
ね、参加してくれる方と全く同じ
最低カフェ
ですね。大阪
ですか。
その時は公益者さんでやったから、あのパナソニックの織田さんとかが最低カフェっていうのを企画をやっておられて、割といろんな最低、睡眠最低したり病院最低したりするところに、これ死を再定義しようみたいなのがあって、その企画で行ったんですけど、でその時に出会って、で、その時の気づきとかいろんな学びもあったんですけど、何思ったんか、当時その時は代引きでこのカード普通に買えたんですね。なのにこの方が、薄井さんが本体亀田病院まで買いに行こうって言われて、で亀田って皆さん知らんかもしれないですけど、千葉県なんですよね。
房総半島、
はい、しかも私千葉県ってディズニーランドのところへんや
ろ、あんな遠いと知らんかったな。
え、知ってたんじゃなくて、
東京の向こうぐらいしか思ってない。
東京の隣ぐらい、
東京の隣ぐらいしか思ってない。
で、
行こうや、
やんな。でも、いやそんな簡単じゃなかった。私はそんな代引きで買えるようなもんをなんかわざわざなんで買いに行かなあかんねんっつって、めっちゃ反対したんですけど、物ってそういうもんじゃないとか言って語り出してはと思ってでもそう、東京駅までね、
行った
知り合いの東京の人に来てもらってね、でそっから仲いいもう
2時間かかった
海見え
んかったもん。 海ホタル行ったな、
そういえば。行った。
いや、それはなんでかって言ったらね、パオラやったっけ、亀田総合病院の売店にしか当時置いてなかったんですよ、このカード
は。汗をやったかな。
汗をや。なんか、パーツだな、パーパーパー。そこから、まあ、代引きで手数料を入れて、まあ、みんな買ってはったんですよね。大阪とかこっちやったらね。だけど、私は、まあ、売ってる、どう売ってんやろうとか。
普通に売ってるやろ。どんな売り方あるん
だどんなところにどう置いてんやろうとか、あのそれこそあの時原沢先生が IACP のね共同代表されてる原沢先生という先生がワークショップしに来てくださったんやけど、どんな環境で働いてはるんやろうとか、
知り
たかった、興味が湧くと見に行きたい、
うん、さすがケアマンアセスメントしたから、そうめんどくさいな、
仲間を募って結局来たんですよこの人もあのキワキワまで頭おかしい、
朝早い始発みたいなのってさ、
めっちゃ頭おかしい言われながらも行って
行くまで、で亀田側も何かわからないけどなんかやばいやつらが来るみたいな感じででも原沢慶太郎先生ももう、うん、ほんま出迎えてくれた感じで、うん、
2時間ぐらいねお話ししてくれはったんです、はい、
でも多分それなかったら、う
ん、今がない、
うん、結果的にはなかったかなって言って、うんうんうん、まだ文句も言うてるんですけどすごいきっかけ、うん、だから薄井さんとの出会いもなかったら多分ここにもいなかっただろうし、う
ん、こんなにもしばな広げてるとはしてないよね、
う
ん、きっと
ね、そうですね、うん、
とは思います。なんか何が人生きっかけになるか分からん
分からん分からん、
本当というのは学びました、
うん、でちょうどそれから1年後ぐらいにもう一回大阪に原沢慶太郎先生呼んで、うんうんうん、ワークショップしてもらって、うん、その時も医療介護の専門職中心に、うんうんね80から90ぐらい集まってもらって、うんで、そっからですね、マイスターの話になるんですけど、まあもともとそういうマイスターは伝道師的なものを作りたいなっていうの先生たちお考えだったんですけど、本業、医業を本業にされてるので、やっぱお忙しい。全員医者なんで、みたいな。で、まあやりたいけどできないな、みたいな感じのがちょうど1年経過